武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
これはですね、秀英写真書から、出ておりますですね、人を生かすメソッドで、これはもう私の大変面白いと思う方でありますが、河野善紀さん、
はい、
吉典さんでありますが、はい、あえて善紀さんと呼んでおりますが、1949年生まれの私と同年の武術者、うん、この人の著作はいろいろ出ておりますんで、ぜひ皆さんで、もうよくねご存知の方もいっぱいいらっしゃるかと思いますが、なんかすごい面白い人なんですよ、うん、河野さんっていうのはね、痩せたおじさんで目つきが江戸時代の侍みたいな方で、
はい、
まあ何でも試す人ですな、この河野さんっていう人はね、
はい、
でこの人の理屈はすごいですな。遺伝子がわずか 2% しか違わないマウンテンゴリラと人間でも、マウンテンゴリラは肉なんか食べない、草食でありながらビール瓶の太さの竹を握りつぶす握力を持っているという。
はい。
なんで食物繊維しか取らないのにあんなにパワーがあるんだという。それはゴリラだからでしょうって言いたくなるんですが、河野先生は絶対そういうのを認めないんだよね。だったら俺だってできるはずだと。な？
はい。
竹食ってきっとそんな握力を持てるはずだっていうのが、この河野先生の発想の面白いところなの。この人ね、すっごい面白いんですよ、これ。
はい、
なんか運命は本当にフリーであるのか、それとも運命は決まっているのかっていうのは、そういう哲学的な問いに、こう、青年の頃囚われて、運命とは何かってね、一生懸命考える。で、はい、この河野さんの、悟ったのは、運命ってのは決まってる。
うん、
決まっていながら自由だ。そういうものが運命であると。で、例えて言うならば、試験用紙。
はい。
1問目から10問目まで人生で答えなきゃいけない、その問題はばーっとね、問題書いてある。ただし、試験用紙をひっくり返すと真っ白で、何を書いてもいいっていうね。
は
い、それが人生だっていうね。
ああ。
なんかね、うん。その話がすごく好き。で、片谷、小池博人さんですけども、この方、もうずっと若い、1970年生まれの若き医療家でありますね。で、河野道場に、通ってたというから、お弟子さんみたいな方ですけども、そういう武術武道からの発想で、統合医療クリニックを起こして、新しい臨床の現場ということで、人間の肉体を武術的にも考えるという方なんです。
はい、
こういうやっぱ武術系の人が武術と医術っていうようなことで語り合ってらっしゃるから。
医術っていうのは医学の意味ですね。
医学のこと、はい、医学の。
はい、
で、やっぱり医学じゃないんだね。うん、この、小池さんがおっしゃった。医術っていう。うん、だから、もう話がめちゃくちゃ不思議なんですよ。
はい。
だけど俺みたいなひねくれもんはこういうなんか、すごい、こう、不思議な話が好きなの。
うん、
その典型的な例だけど、
はい、
野口整体術って、この野口さんってものすごく有名な方です、この人。人間の体で、もう武術から整体をこうやってらして、人間のこことここを、あれすれば体は治るとかっていう独特の、その健康法を、いっぱい開発した野口先生という、
はい、
方がいらした。これはもう伝説の人ですね。この方がですよ、子供の夜尿症を催眠術で治すという治療を始められたそうです。
おねしょですよね。
おねしょ暗示療法で、治すというね、
はい。
これはもう見事ハマって、野口整体術の暗示療法催眠術でピタッと夜尿症が治ったそうです。これすごいでしょ？
はい。
これで感動しますよね。と、こっからはね、人間の不思議さというか、まあ、その野口さんの世界の不思議さですが、ピタッと夜尿症が治ったところから、この子が万引きするようになっちゃったっていう。
なんかこう、副作用が出たってことですか？
そうそうそう。
へぇー。
この河野さんたちの世界の会話が面白いのは、夜尿症と万引きするっていうのは別問題だって考えるでしょ
う、
うん。このね、人たちはね、同じだと思って。
うん。
うん。 普通ならば万引きは心の問題として夜尿症ということとは別の問題として考えるんですけども、野口さんというその大先輩の方はこれは夜尿症の一環として万引きというのが出たんだというふうに考えるんです。
はい、
野口さんという野口整体を始められた方は、その夜尿症を治したのはいいんだけども、その子に、その万引きという心の、後遺症を残してしまったっておっしゃったというね。うん、だけど、この人たちの持ってる術の世界だよね。
はい。
こう、それが武術であれ、医であれね、武であれ、医であれ、術という世界は、心と体の問題を両方引き受けるという。
はい。
こういうお話ですわ。
はい。
ちょっと面白そうでしょ。
面白そうですね。
よし。縄文以来のノリで行ってみたいと思いますが、この続きまた明日のまな板の上で。